ご機嫌いかがでしょうか。雨男です。本日朗読いたしますのは、チャット GPT& 奥村薫作、黒猫同盟。それではどうぞ。黒猫同盟。東京も梅雨に入ったある日、一通の手紙が作家黒川のもとに届いた。白い封筒から滑り出した便箋には、流暢な筆跡で黒猫同盟と記されていた。黒川は初めその不思議な言葉に軽く笑い、手紙を片付けようとしたが、ふと思い直した。その手紙には何か引きつける力があったのだ。疑問を抱きつつも、数日後の夕刻、約束の時間に黒川は一軒のカフェへと向かった。足を踏み入れると、扉は静かに閉ざされ、外界の雑音が途絶えた。そこは町の喧騒から隔絶された空間であった。壁には古風な絵画がかけられ、レトロな照明が穏やかな光で店内を満たしている。カウンターではちょうどコーヒーを入れているのであろう豊かな香りが漂ってきた。そしてカフェの奥に座る一人の女性が黒川を待っていた。黒いドレスをまとうその人が自分を呼んだのだと彼は直感的に理解した。彼女の神秘的なオーラとかすかな微笑みが黒川の心を捉えた。さあ、約束通りここに来ましたよ。あなたなのでしょう。彼が問いかけると、彼女は微笑みながら、まさか来てくださるなんて期待していなかったわ、と答えた。少し首を傾けたその様子も何となく謎めいている。で、僕を呼び出したそのわけは。手紙にも書きましたように、黒猫同盟としてあなたとお話がしたかったのです。黒猫同盟、初めて聞く名前ですね。黒川は困惑した表情を浮かべた。それは当然のこと。黒猫同盟は秘密結社のようなものですから、公になることはありません。黒川は周囲を見渡し、薄暗い壁に飾られた古びた猫の絵に気づいた。その猫の眼差しに導かれるように再び口を開いた。ではそんな危なっかしい人たちがなぜ僕を。謎めいた微笑みと沈黙のあと、彼女は切り出した。我々はあなたに次の作品で黒猫を主役にしていただきたいのです。黒川は思わず言葉を失った。 そんな要望が来るとは思ってもみなかった。彼女は黒川の目をじっと見つめていった。あなたの小説をずっと読んできました。あなたの筆から生まれるものには他の誰とも違う神秘と勇敢さ、知恵と美しさの共存、そういうことを書いたらあなたにかなうものはいない。それなのにあなたは猫を、黒猫を今まで書いていない。それこそがあなたの作風に最も合うものなのに。彼女の黒い瞳は窓の光を映して揺れ、滑らかな手の仕草も催眠術のように黒川の心を奪った。私たち黒猫同盟のメンバーはあなたこそが黒猫、神秘と魅力の象徴、闇を恐れず知恵と勇敢さを持つ黒猫を描き出せる作家だと考えています。ああ、面白い提案ですね。しかしこの何です、黒猫同盟、一体どれほどの、そしてどのような人々が参加しているのですか？その質問に女はにっこり微笑んだ。では同盟のメンバーに直接会っていただきましょう。彼女の言葉が終わると同時に窓の外から猫の鳴き声が聞こえてきた。視線を向けると窓辺には黒猫が一列に並んでいた。そして奥のドアがチリンと鳴ったかと思うと、店の奥からさまざまな黒猫が歩み出てきた。好き勝手に歩き回るもの、純真な瞳を向けてくるもの。カフェの木の床は瞬く間に黒猫に占領された。さあ、あなたの新しい物語を私たち黒猫同盟一同楽しみにしておりますわ。以上、黒猫同盟でした。